今日読みました福音書の記事の最後のところに、パンを食べた人は5000人であったと書いてあります。昨年度まで私どもが長く親しんでまいりました新共同訳聖書では、ここが男が5000人であったと書いてありました。そしてそれは現代的な感覚から言うと、なんで男だけ数えるのと疑問が生まれるのですが、この度の新しい翻訳で男がという言葉がなくなったのは、現代的な風潮に配慮したからではありません。そうではないのです。そうではなくて、純粋に語学的なことを考えて、どうもここは男がということではなくて、人間が5000人だという意味に読んだ方が良さそうだと、それでこういう翻訳になりました。いずれにしても、しかしこの5000人という数字は案外多くの方の記憶に残っている数字だと思います。5000人がお腹いっぱいになったのです。で、その5000人のために費やされた食料の合計は、パンが5つと魚が2匹。ところがこの食料はどうも5000人という人数に対して少し多すぎたようで、大量の食べ残しが生じてしまいました。その食べ残しを全部カゴに入れて集めると12のカゴいっぱいになった。5つのパンと2匹の魚で5000人、余ったパンと魚は12カゴと、この数字を正確に記憶しておられる方は案外少なくないのではないかと思います。この出来事を最初にここに立ち会った12人の弟子たちが忘れがたい思いでこの数字を心に刻んだと思いますし、それを伝え聞いた後の時代の教会も絶対に忘れちゃいけない数字として、この出来事を大切に記憶し、また伝え記したのだと思います。なぜこのような物語がこのように愛されるのでしょうか。私の見るところ、この福音書の記事の心臓部と言える言葉は34節だと思います。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ。この5000人には飼い主がいなかったんです。しかし今は誠の羊飼いが彼らの前に立っておられます。そこで起こった出来事を見事に予言するかのように歌い上げているのが、先ほど読みました詩篇第23編であると思います。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。主は私を緑の野にふさせ、憩いの御際に伴われる。そういえば今日読んだマルコ福音書の記事の39節にも、皆を組に分けて青草の上に座らせるようにと書いてありました。主は私を緑の野にふさせと、その通りのことがここで起こっております。今日の説教の題を、主は私の羊飼いといたしました。この福音書の記事の趣旨を一言で言い表そうとしたら、きっとそういうことになるに違いないと。主は私の羊飼いと。しかしそれだけではないかもしれません。 私がしばしば皆様から質問を受ける、説明を求められることは、なぜその日の説教の題が主法に書いていないかということです。で、一番単純な理由は、事前に決めた題と説教の内容がずれることがいくらでもあるからです。例えば今日の説教の題は1ヶ月ほど前に決めました。で、そしてその後、昨日の夜まで、場合によったらその日の日曜日の朝まで説教の準備をするという時に、今日はこういう主題でこういう話をしてやろうというような思いで説教の準備をすると、すでに説教者はそこで根本的な間違いを犯します。なぜかというと、説教の言葉は説教者が自分で作り出すものではなくて、神様からいただくものだからです。これは建前でかっこつけたことを言ってるわけではなくて、私の生活の実感に他なりません。本当にそうなんです。そして聖書の言葉、説教の言葉を神様からいただいたときに、どうも自分の事前に決めた題とは違うことになりそうだということはいくらでもありますし、そこで考えを改めさせられる、悔い改めさせられるというのは、これは説教者の準備が悪いとか頭が悪いとかそういう話じゃないんで、むしろそういうところにこそ説教というものの本質が現れてくると言わなければなりません。なぜかというと、説教の言葉は神様からいただくものだからです。で、したがって説教の題が、それはあった方が便利なことも多いんで説教の題をつけているんですけれども、その日の主法にその題が書いてあると、ああなるほど、要するに今日の先生のお話は主は私の羊飼いってことなんだなというふうに聞かれると、それは邪魔なんです。というか、もう少し端的に申します。今日私がここでお話ししようと思っていることは、主は私の羊飼いというようなことではありません。そうではないんです。少なくともそれだけでは不十分です。そのことは、しかしお話の中で少しずつ明らかにしていきたいと思います。で、さて、この福音書の記事は30節から始まっています。使徒たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告したと。で、これはどういうことかというと、少し遡って第6章の7節以下で、主イエスが12人の弟子たちを伝道にお使わしになったということが、そのことが前提になっています。で、例えば12節以下を読むと、12人は出て行って悔い改めを述べ伝えた、また多くの悪霊を追い出し油を塗って多くの病人を癒したと書いてあります。で、その通り、この12人は確かな手応えを感じて主イエスのもとに帰ってきたようです。で、使徒たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告したと書いてあります。で、この残らずという言葉にも弟子たちの充実感がみなぎっているようです。イエス様、私たちはこんな説教をしました、悪霊どもはみんな逃げていきました、病気もいっぱい治しました、そういう報告を12人が全員、俺も僕も私もと話にキリがなくなってしまったかもしれません。ところが、そのような弟子たちに主イエスが声をかけてくださった。31節の言葉は、これはどのように読むべきでしょうか。31節、イエスは、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行き、しばらく休むがよいと言われた。出入りする人が多くて、食事をする暇もなかったからである。で、一つの読み方はこうです。主の弟子として生きるという時に、 ただがむしゃらに全力疾走を続けるというのは、これは決して賢明なことではないと。君たちはどうも興奮しすぎているようだけれども、いつの間にか気づいてないのかもしれないけれども、疲れが溜まっているようだ。だからここは一つ人々から離れて少し休もうじゃないかと。でもちろんそういう意味もあったに違いない。しかしここで多くの人はそれだけではないだろうと思います。弟子たちは何よりもここで祈るために静かなところに行かされたのだと考えます。祈らないといけないんだと。でその一つの根拠はここに目立たない言葉ですけれども、あなた方だけで寂しいところへ行きと書いてあります。寂しいところ、これは実はマルコによる福音書が大切に用いた言葉の一つです。主イエスもまたしばしば寂しいところに一人で行き、父なる神との二人きりの時間を大切になさいました。例えばこの福音書の最初の方、開いていただかなくてもいいかもしれませんが、第1章の35節に、朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。その朝早くまだ暗いうちに父なる神と二人きりで過ごすこの時間が主イエスにとってどんなに尊いものであったかと思うのです。でこの寂しいところと訳されている言葉ですが、これは実は普通には荒れ野と訳されます。今第1章の35節を読みましたが、さらに少し遡って第1章の12節以下を読むと、主イエスが荒れ野に行かれたという記事があります。それからすぐに霊はイエスを荒れ野に追いやった。イエスは40日間荒れ野にいてサタンの試みを受けと書いてあります。荒れ野とは祈りの場所です。サタンの誘惑が集中的に現れる場所です。だからこそ祈らなければならないのです。主イエスはこの40日間の間にもご自分が救い主としてどういうふうに立つべきか、祈りのうちに静かにその道を見定められたに違いないのです。サタンの試みとありますが、これは試練とも誘惑とも訳すことができる言葉です。そしてもしかしたら主イエスは弟子たちをご覧になってサタンの誘惑にお気づきになったのかもしれません。最初の伝道で成功体験をして帰ってきて、俺も僕も私もと夢中になっているその姿をご覧になって主イエスは言われるのです。あれのに行こうと。そこであなた方は祈らないといけない。自分たちが何のために神に選ばれたのか、何のために使徒として選ばれたのか、そのことをもう一度荒れ野に行ってきちんと見定めないといけないとお考えになったのだと思うのです。ところが話がよく分からなくなるのはその次の32節以下です。思いがけない方向に話が進んでいきます。そこで一同は船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。ところが多くの人々は彼らが出かけていくのを見てそれと気づき、方々の町から徒歩で駆けつけ彼らより先にそこに着いた。でこれは考えてみますと尋常ではない光景です。5000人であります。そんな数の群衆がどんなことがあってもイエスの船を見失うまいと、絶対に我々はあの方のところに行くのだと 船はあっちに行ったぞ、こっちだ、あっちの道だと声を掛け合いながら先回りして主イエスの船の着いたところに集まった。その群衆の数が5000人であります。それで34節です。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。で、今ざっと30節から34節までの流れを追ってみました。皆さんはこの話の流れをどのように捉えることがおできになったでしょうか。伝道の旅から弟子たちは帰ってきた。みんなすごい興奮してた。という時に、あなた方は少し疲れてるようだから少し休みなさいということだけであるならば、この話は全然つながらないんです。そこに5000人の群衆が集まっていたってことになったら、もし休むためであったらすぐにまた船を出してまた別のところに逃げるべきであったのです。けれども祈らなければいけないということであれば、これは実はすんなりと話が通じるんです。少なくとも主イエスにとっては5000人の群衆のせいで静かな祈りが邪魔されたということには決してなりませんでした。むしろこの5000人の群衆をご覧になったときに主イエスの祈りはますます深まりました。主イエスの深い憐れみも最高潮に達しました。その主イエスの心の動きを伝えるのが34節です。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。この荒れ野で主イエスは再び、あの時明確に見定めたご自分の救い主としての道をもう一度確認なさるように、この5000人の群衆を深い憐れみによって偶してくださいました。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない、主は私を緑の野にふさせ憩いの右側に伴われるという詩篇の言葉がそのまんまここに成就しています。そのために主イエスが最初になさったことは、34節の終わりに書いてあるように、いろいろと教え始められたということです。その主イエスの教えというのは、本当は教えなんていう平凡な言葉では捉えきれないほどの深みを持っていたと思います。重みを持っていたと思います。主イエスの話は延々と続きました。しかも誰一人途中で帰ろうとはしませんでした。みんなよく分かったんだと思います。主は私の羊飼い、もしこの方を離れたら私は死ぬ、主は私の羊飼いだから。しかし先ほどから確認しておりますように、ここにいるのは主イエスだけではありません。12人の弟子たちが共にいます。荒れ野とは祈りの場所です。サタンの誘惑が集中的に襲ってくる場所です。だからこそ祈らなければならない。そして主イエスはここで弟子たちをご自分の祈りの中へと引きずり込もうとするのです。どうだ、この群衆を見て何も思わないか、この群衆には飼い主がいないんだ、そうしたらあなた方はどうするかね、どうすればいいんでしょうか。 そのことを伝えるのが35節以下の話です。そのうち時もだいぶ経ったので、弟子たちが身元に来ていった。ここは寂しいところで、もう時も遅くなりました。人々を解散し、周りの里や村へ行って、めいめいで何か食べるものを買うようにさせてください。イエスはお答えになった。あなた方の手で食べ物をあげなさい。弟子たちは、私たちが200デナリオンものパンを買いに行ってみんなに食べさせるのですかと言った。この話は常識的によくわかります。弟子たちの提案は大変常識的なものであったのです。そしてこれまでも実際に同じようなことを言ったことがあったのかもしれません。じゃあそろそろお開きにしましょうかと、もしよかったらまた来てくださいと、この12人の弟子たちはそういうことを言い慣れていたのかもしれません。ところが主イエスはこの時はいつもと違うことを仰せになりました。解散なんてとんでもない、あなた方の手で彼らに食べ物をあげなさいと。弟子たちの中にきっとすごい計算ができる人がいたんでしょうね。ざっと見積もって5000人だから、だいたい200デナリオンのパンが必要ですね。この200デナリオンというのはお金の単位で、だいたい何百万円というような単位を想像していただければよいのです。問題はしかし、そんなお金はないっていうことです。そこにもサタンの誘惑があったかもしれません。主イエスはしかしサタンの誘惑を退けるかのように言われました。200デナリオン？そんなのいらないよ、あなた方の持っているもので十分なんだから、それを持ってきなさい、数を数えてみなさい。パンが5つです、あと魚が2匹です。ところがそれを5000人に配ったら、みんなが満腹したっていうんです。どうしてこんなことが起こったんでしょうか。皆さんが例えば聖書の解説書のようなものをお読みになると、この奇跡についてこういう説明を読むことがあるかもしれません。よくこんなことを思いついたなと感心するんですけれども、実は群衆の中の多くの人が実はお弁当を持ってきていたんだっていうんですね。しかしどうも隣のご家族は用意がないようだと、そういうところで自分たちだけお弁当を開くのはどうも具合が悪いと思っていたら、どうもあそこで何かやってるぞと、主イエスと12人の弟子たちが決して豊かとは言えない食べ物を分け合って楽しそうに食事を始めたのを見て、あ、そうか、みんなで分け合えばなんとかなるかもしれないと言って、大げさに言えば愛の波紋がどんどんどんどん広がって、結果として一人もひもじい思いをする人はいなかったと、今でも大真面目にそういう説明をする人がいるのですが、絶対に違います。聖書を真面目に読まないからそういうふざけた説明が生まれるんです。聖書を真面目に読むってどういうことか、聖書が書いてあることを書いてあるままに読めばいいんです。主イエスは37節で、あなた方の手で食べ物をあげなさいと言われたんであります。原文のギリシア語なんかの話なんかしなくてもいいかもしれませんけれども、あなた方がというところをことさらに強調する表現になっています。あなた方がやらずに誰がやるかと、この人たちを養うのはあなた方なんだと。そして実際に弟子たちは自分たちのパンと魚を5000人に配ったんです。みんながお弁当を分け合ったなんて話じゃないんです。 あなた方がやりなさいと主イエスはそう仰せになったんであります。従いまして、主は私の羊飼いと、そのように今日の説教の題を決めてみたんですけれども、それはどうも不適当であった、少なくとも不十分であった。主イエスはここでそうではなくて、あなた方が彼らの羊飼いなんだから、あなた方が彼らに食べ物をあげなさい、そのために私はあなた方を伝道に使わしたんじゃないか、あなた方はすでに福音を語る喜びを知ってるだろうと、悪霊は逃げていっただろう、病もたくさん癒しただろう、今ここでもこの5000人を養うのはあなた方なんだ。そうすると、主は私の羊飼いという私が1ヶ月前に決めた題は少々甘ったれた理解であったと言わなければなりません。そういう私どもの甘ったれた心を揺り動かすような聖書の記事であると思うのです。私ども以上にその場に立ち会った12人の弟子たちは大いに戸惑ったと思います。あなた方の手で彼らに食べ物をあげなさいと、もしかしたら最初の伝道の成功体験で有頂天になっていた弟子たちがたちまち天狗の花を折られるということにもなったかもしれません。もちろん主イエスはほら見たことが思い上がるなと言おうとされたのでもないのです。41節、イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで祝福し、パンを裂いて弟子たちに渡しては配らせ、2匹の魚も皆にお分けになった。ここに祝福しと書いてあります。主イエスは祝福をしてくださったんです。弟子たちのパンと魚を手に取って、皆さんの中にまだ新共同訳聖書をお持ちの方もいるかもしれません。新共同訳聖書では賛美の祈りを唱えとなっていました。で、新しい翻訳の方が原文には忠実なんですが、新共同訳の賛美の祈りを唱えという読み方も捨てがたいものがあります。主イエスは弟子たちの持っていたわずかなものを手に取って祝福してくださったんです。神を賛美してくださったんです。何気ない表現ですが心を打たれます。この5つのパンと2匹の魚というのは、言ってみれば私どもの貧しさの象徴でしょう。私どもはいつもそのように自分の持っているものを数えるんです。パンが5つ、魚が2匹、全然足りませんよ、せめて200デナリオンはないと。ほら神様、これがうちの教会の会計報告です、足りないの分かるでしょう。ところが主イエスは弟子たちのわずかなパンを手に取って、増えろ増えろと呪文を唱えられたんじゃないんです。祝福なさったんです。賛美なさったんです。神様をご覧ください、ここに弟子たちのパンがあります、魚があります、素晴らしいですね。弟子たちはその祈りを聞きながらびっくりしたかもしれません。考えてみますと、私どもは自分の持っているものについて祝福したり賛美したり、なかなかそういうことができないと思います。その自分の持っているものというのは、例えばお金でもいいし、才能でもいいし、境遇でもいいんです。その自分の持っているものを200デナリオンもあると思い上がったり、 パンが5個しかないと不安になったり、自慢したり、妬んだり、落ち込んだり、腐ったり、またいい気になったり。ところが主イエスはまるで幼子のように、弟子たちのパンと魚を手に取って、神様ご覧ください、彼らのパンです、素晴らしいですね。その主イエスの手から弟子たちは自分たちのパンを受け取りました。自分たちの魚をもう一度受け取り直したんです。で、念のために申しますが、パンは依然として5つのままです。魚も依然として2匹のままです。主イエスが祝福してくださったらパンが1000倍に増えたとか、そんな話じゃないんです。41節の最後に、2匹の魚も皆にお分けになったと書いてあるじゃないですか。パンは依然として5つのままだったんです。魚は依然として2匹のままだったんです。ところがそれなのに人々は食べて満腹した。そしてパン切れと魚の残りを集めると12のかごいっぱいになった。パンを食べた人は5000人であった。12人の弟子たちは何を思ったでしょうか。一人一かごいっぱいになったパンと魚の残りを見つめながら、その重みを体いっぱいにずっしりと感じながら、あるいは思い上がりを打ち砕かれたかもしれません。200デナリオンとかなんとか、サタンの誘惑にまんまと引っかかった自分の言葉を恥じたかもしれません。しかしまた主イエスに召されて、主イエスに用いられて、主イエスと共に生きる喜びを体いっぱいに味わったのではないかと思うのです。私どもも小さな存在です。貧しい存在です。200デナリオンはおろか5つのパンすら持っていないかもしれません。けれどもそんな私どもの貧しさを主イエスが手に取ってくださるなら、私どもも立つことができます。そこで絶対に忘れてはならないことは、大勢の群衆を見て飼い主のいない羊のような有様を深く憐れんでくださった、あの誠の羊飼いの眼差しであります。その主の憐れみに巻き込まれながら、私どもも今自分の立つべき場所を定めることができるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神、今主の身元に召し出され、主の憐れみに巻き込まれながら、私どももまた自分の持っている貧しいものを差し出すようにと求められていると思います。自分の持っているものについて思い上がったり卑屈になったり、サタンの誘惑に負けっぱなしの私どもをどうか解き放ってください。飼い主のいない羊のようなこの世界を、あなたが今もどんなに深い眼差しでご覧になっているかと思います。あなた方が彼らの羊飼いになるのだと、その言葉にはどうしてもたじろいでしまいます。今私どもの貧しさを手に取って、天を仰いで祝福してくださる御子イエスの姿を鮮やかに仰ぐものとさせてください。 感謝し、主の御名によって祈り願います。アーメン。